ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。まあね、今日何の話しようかなと考えていたんですが、まあ、販売チャンネル構築支援の会社ですから、販売チャンネル構築に関するお話をしていこうかなというふうに思います。
日頃よりポッドキャストをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊、製造業のためのアジア新興国販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店、アマゾンでお求めください。
はい、まあね、うちの会社最近、まあご支援するエリアなんですけど、まあ、変わらず ASEAN、インド、中国が多くて、まあ、昔はね、圧倒的に中国、ASEAN、インドの順番だったんですけど、今は結構 ASEAN、インド、中国みたいな順番になってきてるのかなと。で、まあね、ポツポツ中東が入ったり、南米が入ったり、アフリカが入ったりしますが、基本的には、まあ、ASEAN、インド、中国と。まあ間 の, 東アジアとかバングラディッシュとか そんなところもこうポツポツ入りますけど、まあまあまあそんな地域ですよと。でその中で、まあ、100% 販売チャンネルの構築支援、しかしてませんので、製造業の、B2C が大半ですけども、まあそんなことをやる中で、でやっぱりね、まあ、圧倒的にその B2C に比べると B2B のチャンネル構築の方が、まあ遅れてたりするっていうのは一つあるのかな。で B2B もね、いわゆるその小さなネジからね、大きな装置まで、まあ、様々なものがあるので、まあもちろんね、直販オンリーだっていうところもあるし、逆に言うとそのディストリビューションチャンネルが本当に重要、要は直販が重要だから、まあ、あんまりそのなんだろうな、チャンネルの構築とかって関係ないっていう業種も当然あるし、一方でやっぱチャンネルの構築が非常に必要だという、まあ、先もあるんですが、まあそんな中でね、やっぱりその B2B は結構なんか代理店に任せておしまいでしょ、まあ、この代理店っていう定義もちょっと違うんだけど、販売店に任せて、おしまいでしょと。もういい販売店捕まえたらそれでもう OK でしょみたいなね、こういう感覚を持っている企業が、まあ、意外に少なくなくて、で、まあ、現場はねそんな感覚ないんでしょうけど、まあ、上がそういう感覚でまだいるんですみたいな話は結構よく聞きますと。で、まあ、それって80年代とか90年代の日本の B2B 製造業の、まあ、ASEAN 展開のビジネスモデルですよっていうね。で今そんな製品優位性が分かりやすくないしね、まあ、圧倒的にこの会社しか作れないっていうのは B2B の場合は多いんだけども、まあ、それももう中国製、台湾製、大差がなくなってきてる中、価格が微妙に高いですと。で、その中でどうやって戦っていくのみたいな、まあ、そういう状況もの企業もあったりもするので、まあ、なんだろうな、その B2B だからといって、マーケティングなしで、商品、をだけを前面に武器にねしていけるような時代じゃもう完全になくなってますよと。なのでなんかね、こう支援してと思うのは、その販売チャンネルの構築そのものよりも、その手前のところの意識改革をもう本当にやらないと、そのチャンネル構築に入れないっていうね、こういう会社が非常に多い。でその手前の部分の意識改革ができてないと、チャンネル構築が必要かということにすら気づいてないわけですよね。だって代理店決めてやって、あとはお任せしたら OK でしょみたいなね、とにかく代理店みたいな、 感覚でいますから、まあ、それも代理店じゃなくて販売店なんですよと、正式にはと、代理店と販売店の違い分かってますかみたいなね、まあまあそれは置いといて、なのでそのそうすると当然、予算も割かれないですよね。だって販売チャンネルの構築の重要性を理解してないから、その理解してないものに対してそんなにお金かけれないという話になっちゃうので、まあ結構その支援のしようがないっていうね、そういう感じは多いですよね。なんかもっとパッパッパッといかないんですかみたいな、いやパッパッパッといくんならみんなやれてますっていう、ね、そういうことじゃないんですと。でそのパッパッパッといけた時代っていうのはもう日本企業しか作れなかったと。日本企業と韓国、台湾、中国の企業のその製品の差がもう明らかに大きかったと、だからパッパッパといけたんだと。で今そうじゃないので、でそもそも唯一無二の商品作ってる企業は、チャンネル構築とか必要ないですから、我々のところには相談に来ませんということですし、誰の力も必要ありませんという話なのでね。なのでなんだろうな、そのチャンネル構築そのものよりもその組織のその意識改革みたいなところの手前の部分がね、やっぱものすごく重要で、でここってやっぱりその トップの意識というか、そこが変わらないとやっぱり現場も変わらないし、現場は気づいてるんだけども、やっぱその会社組織ですから上がそうじゃないって言ったら、まあ、なかなか前に進められないので、そういうジレンマにこういる。で別にトップの立場からしてもやっぱもっとプライオリティ高く優先順位の高い事項っていうのはたくさんあるので、そっちがやっぱり優先されるとどうしてもそこには目が行き届かなくなるということなので、まあそれで蓋を開けたら、産業の構造が変わっちゃってたとか、その新興国の実態が大きく変わってたとか、もう今から始めても手遅れだみたいな話になって、アジア新興国展開で、まあ出遅れた、もしくは、完敗してしまった産業が、まあ、存在しているわけなので、まあなんだろうな、難しいんだけども、そのチャンネル構築そのものよりもその手前の組織の意識改革みたいなところが本当にまだまだやっぱり必要なんだなというふうに思ったりしています。なので引き続きこの番組、このマニアックな番組で、その辺の意識が変わる、もしくは僕もまたしっかり本も書きますので、本を書いたり、ブログをコラムを書いたりして、少しでもねその辺の意識改革につながればなというふうに願っております。はい、今日これぐらいしたいと思います。皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。